おはようございます。高田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
さて、昨日はちょっと中関東の民族差みたいなことを語ってみたんでありますが、これがまたはっきりしてるのは神話の世界。
はい、
これ言われてみれば本当に河合さんの言う通りでありますけど、この方は日本人の無意識っていうのを神話の中に探すんですね。人間の無意識っていうのはその国に残っている神話なんかにこう反映されているということで、日本文化の源泉を神話に求めるわけでありますが、日本神話の冒頭にまず神様が登場します。これ一番トップバッターだよ。でこれはね、雨の皆かぬしとむすひという神様が出てくるんですけど、
はい、
これね、出てきたらねすぐに消えちゃうんですよ。
はい、
日本の神様の面白いところは、登場するんですけど、去っていくんです。
うん。
それで二度と出てこないんです。この辺面白いですね。さあ、例えば、日本の神話の神様って何人か知ってる人いる？
神様、ヤマトタケルは神様じゃない。
いや、神様ですけど、もっと古いところ。
大国主の御事。
もっと古いところ。
アマテラス大御神。
そうです。もう一番間違いないのはアマテラス大神。
はい。
で、三人兄弟ですな。
イ
ザナギイザナミから生まれた三人兄弟で、長女が太陽の象徴であるアマテラス大神。
はい。
それで、長男がいるんですな。
はい。
長男。
わかんない。
月読みの御事。
あ、月読みの御事。はい。
あ、名前聞いたことある。
はい。
ああ。ほんで、次男坊が例の。
例の
スサノオノミコト。
スサノオノミコト。あ、兄弟なんですね。
兄弟。
はい。
この古事記日本書紀という日本の神話の大きな物語は、アマテラスと太陽と、まあ大地の象徴でありましょう、スサノオノミコトの兄弟喧嘩を描いてるんです。うん、
はい。
で、真ん中にいた長男ですよ。月読みのミコト。これ名前だけでほとんど出てこないんですよ。これを河合さんが中空構造って言ってるんだよ。
はい。
これ面白いですよね。そして、この神様の物語ですが、アマテラスとスサノオで展開するんですけども、この二人はとにかく仲悪いんですね。で、アマテラスはやっぱりこう稲作の神様でして、旗を折ったり、いろいろしてるんですが、スサノオは、そのアマテラスの、その田んぼ、畑ですね、稲作の田んぼを突き崩したり、それから、アマテラスの住んでいる、お城まで出かけて行って、馬の皮を剥いで、皮を投げ込んだり、はい。それで、アマテラスが怒っちゃって、
はい、
例のあの、天の岩戸に隠れるという。で、まあ、その後、スサノオは、まあ、みんなから叱られて、今度は地上界へ降りてって旅をするわけですけども、最後はね、いい人になるんですけども、このね、主人公のアマテラスがいて、その弟のスサノオが、ひどく野蛮なことをするという。
はい。
これどんな風に河合さんはこれを見抜くかっていうと、アマテラスっていうのは、弥生文化のことじゃないか。稲作をしたり、織物を織ったりね。うん。
はい。
で、スサノオは何の文化だって。これ、縄文の文化じゃないかって。
うん。
で、本当だったらば、弥生が縄文を滅ぼして、弥生の王国を作ったとするのが普通の歴史ですけど、うん、日本は兄弟にして同時進行にするんですよ。
うん。
つまり、真ん中を開けるんです。決着をつけないんです。
はい。
決着をつけないで物語が広がっていくんですよ。そこがね、日本文化の面白いところで、優劣とか勝敗とか白黒をはっきりさせないんです。で、ある意味ではこのスサノオの流れが鬼になったりする。だけど、鬼はいつも悪くないんですよ。
はい。
時々、人々を助けるんです。だから、優劣をつけてしまうと、片方が悪になって、悪をし続けなきゃいけない。
うん、
ところが、日本は、優劣とか、正義悪、正邪で、ものを決着させないんですよ。うん、 はい、両方とも存在させるんだ。それすっごい知恵深いと思わない？
うん、
この辺の決着をつけないっていうところがね、
白黒はっきりさせずにみたいな感じですね。
うん、でも白黒はっきりさせたばっかりに不幸になる人っていっぱいいますよね。
はあ、
あのこれを河合さんはね、日本の曖昧って言ってるんです。曖昧論理って、
はい、
日本っていうのは曖昧なんだっていう。ところがその当時でありますけど、この河合さんと激しく対立したインテリが、文化人が大江健三郎さん。この方はノーベル文学賞を受賞した後、曖昧な国日本ということで、日本を曖昧さゆえにものすごく日本を叱るんですね。それからちょうど同じ時期にこのライバーでありますけども、石原慎太郎さんがノーと言える日本を出しまして、
はいはい、
白黒つけるんだっていう、
そうですね、
そっちの方が国際社会にかなってるんだって言うんですけど、河合さんは違うと、日本は曖昧なんだ、曖昧でいいんだと言い切るところに、この人の物事の考え方の面白さが、そう、曖昧の凄さというのは、そうですね、明日また語りたいと思います。